民主主義33祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。御言葉で私たちを養って祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から読みましょう。
モーセとアロンの指導のもとに、その軍団ごとにエジプトの地から出てきたイスラエル人の旅程は次の通りである。モーセは主の命により彼らの旅程の出発地点を書き記した。その旅程は出発地点によると次の通りである、
彼らはエジプトから出てアラノを進んでいくんですけど、カナン地に向けて。エジプトはサタン、そこで救われて、アラノ40年だ、アラノ私たちの人生です。それでカナン地に入る、天国に入る、その予定で何を教えるかということですよね。主が教えているのは出発点がどこにあるか、出発点、その出発点から印をした。あなたの出発点は何か、ね。3節。
彼らは第1月その月の15日にラメセスから旅立った。すなわち杉越の生贄の翌日、イスラエル人は全エジプトが見ている前を臆することなく出て行った。
だから第1月15日に出発したんですね。14日が何か、杉越の生贄が捧げられたその日です。そのほふられた子羊、それで門柱とカムイにそれをつけて、ペスオーバーが起こりましたね。杉越された。私たちのウイゴ、一番大切な私の命が守られた、杉越された。他の門柱とカムイにその血がつけてないものは全部ウイゴが撃たれて死んだということよね。だから私たちのスタート、出発点はどこにあるか、それは杉越の生贄にある。門柱とカムイに血がつけられている生贄にある。それが私たちのクリスチャンの出発点ですよね。旅を、主と共に歩む旅、旅をする出発点はイエス様の血潮です。十字架の血潮、そこから私の人生が始まったんだよ。この救われた旅路が始まった。4節。
エジプトは彼らの間で主が撃ち殺されたすべてのウイゴを埋葬していた。主は彼らの神々に裁きを下された、
だからこの裁きから私たちは過ぎ越された。彼らは埋葬した、けど私たちは出発したということね。それで8節。
ピ・ハヒロテから旅立って海の真ん中を通ってアラノに向かい、エタムのアラノを三日時ほど行ってマラに宿営した、
このマラに宿営した。マラは苦いその水でした。それを主がマラを甘くしてくださった。一本の木。9節。
彼らはマラから旅立ってエリムに行った。エリムには12の泉と70本の夏目足の木があり、そこに宿営した、
これが聖霊の意味するものですよね。エリムということ。エリムに聖霊の体験ですね。だからイエス様の血潮、イエス様の十字架、十字架の後で中二の泉、中二の泉は聖霊様を意味します。 そして70本の夏目足、これ実ですね、実、聖霊様が結ぶ実なんです。それでこの旅路は主を体験する旅路であります。この 主がご自分の皆イエス・キリストの血潮からスタートさせて、もう上は雲の柱、火の柱が彼らを導き、航海を渡ってそのマラというところでヤウェ・ラパ、ね、ヤウェ・ラパ、癒しの名前が与えられている。それで聖霊の中二の泉、そして70本の夏目足もこの中二弟子、70人の弟子ですね、長老ですね。これが美というその意味をね、聖霊の美これで中四節、
ある種から旅立ってレフィリムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった、ついで彼らはレフィリムから旅立って市内の荒野に宿営し、
この レビディムというところは、アマレクと戦った場所ですよね。アマレクと戦う時に、祈りを教える場所です。モーセが手を挙げるとヨシュアが行って勝利をします。手が重くなって、こう下ろすと、もう負けるんですね。だからずっとアーロンとフールがモーセの手を支える。この名前は何か、ヤウェ・ニッシです。もうすでにね、アブラハムに掲示されたヤウェ・イルエ、ね、イエス・キリストの十字架の血潮からスタートして、このヤウェ・ラパ、ね、またヤウェ・ニッシ、もうすでに三つの名前がこの旅路で掲示される。だから何でしょう、私たちは主の御名を学んでいく、体験していく、その人生をね、この人生の旅路は普通ではなくて、イエス様を信じてからスタートして、それで、祈りを学んで、聖霊を受けて祈りを学んで祈るんですね。それで敵と戦って勝利する、敵と戦って勝利する、勝利、ヤウェ・ニッシ、もう名前がね、ヤウェ・ニッシまで掲示されるこの荒野ですね。それでヤウェ・シャロム、シャロムはギデオンに掲示されるんでしょう。またダビデにヤウェ・ラー、主は羊飼いというね、そのことがイスラエルの旅路だよ。だから皆さん、私たちはもう厳しい苦しい場所を通るんですけど、結局主は私たちに何を教えるか、救いの神様の御名を掲示してください。だからエゼキエルに行くとヤウェ・ツドケヌということにある、ね、ヤウェ・ツドケヌ、主は私の木、私の罪をイエス様が背負って、イエス様の木の服を私に着せてくださいこれが私たちの旅路です。ヤウェ・サンマという、ね、ヤウェ・サンマがエゼキエルか、それはイエス様のよみがえり、イエス様の永遠の命、だから私たちの人生の旅路はイエス様を掲示され、イエス様との交わり、それを記録しなさいということ、 だからその中で私たちが気をつけるものは何か、50節からカナン地に入ってから
エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るときにはその地の住民をことごとくあなた方の前から追い払い、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳造をすべて粉砕し、彼らの高きところを皆こぼたなければならない。
だから私たちが約束をもらって、安住、定着するんですね。その時本当に私たちが気をつけなければならない空女ですよ、空女、空女を追い払い、ね、だからね、スタート点がイエス・キリストの血潮でした。それで主が私たちを癒しました。ヤウェラッパ、そしてヤウェニシ、アマレク、主が世々に戦うその共産主義アマレク、卑劣な人間たち、それを絶滅させる祈りによってね。それでじゃあ約束の地に定着したら、この空女スワイ追い払って、それですよね。空女スワイのところからアブラも呼んでカナン地というところに住まわせた。その子孫たちがね、空女スワイをしたら終わりよね。だから旅路は厳しかったんです。主が旅路を通して私たちを訓練する。自分勝手に行くんではなくて主の導きに従っていく、それは苦しかったんですけど、結論的に言うと申命記8章ですね、申命記8章を見ると私たちを主がこのようにしてくださったと、8章、この15節16節、
燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒の水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった、
ついにはあなたを幸せにするためであった、幸せは何ですか。イエス・キリストとの交わりよ。主の御名をそのところどころで発見していった、これが幸せですよ。17節。
あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。
これが定着した時ですね。この定着したもの、自分の手の力でしたと錯覚する時、空女スワイ者になるんですよ、ね。空女を拝むようになるんです。だから空女を滅ぼし、空女を拝むと滅ぼされる。19節。
あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる、
必ず滅びる、だから神様があなたのスタートはどこか、ね、私のスタートはイエス様の血潮です、ね、モンチュとカモイに血をつけて私たちはそこから救われたのよね。それなのに、まだエジプトの空女、カナンの空女 に行っちゃうと意味がないのよね。彼らを救い出したのに。じゃあ第二コリントに行きましょう。第二コリント一章二節から三節から、ね、
私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。
この慈愛、また慰め、という言葉が続くんですよ。このコリント、なぜかというと、パウロは厳しい旅路をしたからで、厳しい旅路の中でついに幸せにするためであった。何が幸せか、慰め。4節、
神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。
今からね、この慰めがね、ずっと出るんですけど、10回出る。10回、一章だけで10回出る。まだ苦しみ、苦難という苦難という言葉が何箇所出るかというと8箇所出るね。8箇所。だから苦しみ、苦難というものは8箇所出るんですけど、慰めは10箇所出る。ね、だから私たちを苦しみ、私たちがその旅路の中で苦しむ、しかし慰めが与えられてる。これが幸せだと。主の御名は慰めですよ、ね、行くたびたび主の御名がある。コセス、
それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。
じゃあ苦難があるところに慰めもある。6節、
もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。
だから私たちが旅をするんですけど、アラノで旅しながら苦しむんですよね。燃える蛇やサソリ、マナ、また岩からのそのね、水、普通じゃないんですよ。祈らないと生きることはできない。アマレクが現れ、苦難、苦しみ、病気、燃える蛇に噛まれる、こういった中でね、いつもそのところそのところに慰めがある。慰めはイエス・キリストの御名です。それを見つけ出して私たちがすることができるのは、人を慰める、人を癒す、ね、自分が癒しを体験したら人を癒す、ね、人を慰める、ね、だから旅路で私たちが体験したイエス・キリストの慰めを、私が他の人に慰めを流してるね。慰めは主にあるから。7節、
私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。
この苦しみもう共にするけど、旅路で軍団ごとで動いたんですね。 慰めも一緒に受けてたんだよ。神様がこの強い訓練をこの荒野でさせて、それで私たちを慰めが何であるか、主がどんな方であるか、主の慰めは罪の許しからスタートで、病を癒す、ね、ヤウェラッパが慰めよ、病気が癒されること慰め、慰め、主が慰め、また私たちがこの卑劣な人間たちがね、攻撃する時、アマレクの攻撃の時、慰めは何か、彼らを絶滅させること、祈りによって、韓国の慰めはこの政権を奪い取って偽物、偽でこの不正で乗っ取った者たちを追い払うこと、もう追い払うんでしょう。26日に記者会見があって、それから国民がね反発し、またこの自由人意と一緒になってね、彼らを追い払う、これは全部中国共産主義から来たものだから。それね、慰めは何か、アメリカを追い払うこと。主はヤウェ、ニシです、勝利、アマレクに勝利、勝利の主よ。これが慰め。もう今韓国にはうつ病が多いよ、全部精神科の薬を頼ってる、もうあんまりにも不法がはびこってるから、怒りが握って愛が冷たくなって、日本のようにね、国民をこう平安に安心させるようなところじゃなくて、もうローラーコースターよ、毎日とんでもない漫画で見えるようなものが毎日起こってるからね、それ見たくもない、ただ主に祈ってる、主が全部片付けてくださる、ヤウェニシ、主であります。また平安の主です。私たちを導いてください、ね、七時会。だから慰めということはね、ラハムと言っている、ラハム、ヘブライ語でね、それは言語のその元はどこからか、レヘム、レヘム、レヘムは子宮ですよ、子宮。子宮からこの慰め、ラハムという言葉が出てる。慈愛、慰め。お母さんの子宮は赤ちゃんを愛でこう包まる。体温ですね。また、この体、体温として、食べるもの、エネルギーを入れる、また自分の感情の心をね、それを赤ちゃんに入れるんです。保護ということ、これが慰めです。敵から私たちを守るね、これがまた、ギリシャ語ではパラ、パラ、近く、そば、カレオ、パラカレオ、そばで呼ぶ、そばで呼ぶ、これが慰めです。自分のそばに、赤ちゃんが泣く時に抱くんですよね、抱く、これが慰めです。しっかり引き締める。主が私の罪となられて、私の罪、私たちの不平不満、私たちが死ぬそのすべてを引き、自分の体に引き受ける、燃える蛇で噛まれて、サタンでしょう、 噛まれて死んでいく人々、主がね、仰ぎ見なさい、聖堂の蛇を高く肌沢の上に高くかけて、それ仰ぎ見る者生きる、仰ぎ見て信仰で仰ぎ見たら、審判はイエス様が受けました。聖堂の蛇になる。そして私たちには癒しと許しが与えられた。これが慰めよ、ね、引き寄せるパラカレオですね。だからイエス様の着の服は私に、私の罪とこの噛まれたその聖堂の審判は、聖堂というは審判よね、徳はイエス様に、全部私がこの子供の時、うちのおばあさんがね、私の目に何か入ったら舌でね、こうそのところをこう掃除してくださる、そのことを体験しました。まあこれが慰めよ、慰め、ね、神様の慰めだけが私たちを勇気つけるのであります、ね、神様が苦難の中で患難の中で、私たちを慰め、結局残るものは何か、栄光よ、主の栄光、主の皆、ついに幸せにするためであった、主の皆がここに、ね、財産として残るのよ。それで人を慰め、主の皆によって人を慰める。だから私たちが受けた慰めは他の人のために用いられる慰めに。ハッセス。
兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした、
うん、じゃあこう迫害とか患難苦しみがもっと厳しくなるとね、何でしょう、私たちはこのから自殺ではないけどね、早く私を取ってください、エリアのような祈りをするんですよ、あなたのもとに行きたい、それが、ね、私たちによみがえりを信仰としてあって、だから私たちがね、この地上で何も苦しみがなかったら、もうここで長生きすると思うんでしょう。しかし、もう圧迫と苦しみが、まあ、コロナの期間がそうだったんですけどね、早く私の愛する方のもとに行きたいという思いがね、いつもありましたね。それも信仰よ、それもね、私たちが体離れて主のもとに行くんだよ。それがパウロにあったと。パウロに本当にこの世の苦しみが、それを強く強くよみがえりの信仰を与えたんです。だから何でしょう、全部主の皆よ、主の皆を体験させる、それで第二のコリントを送ることができたね。出世す。
ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです、
うん、じゃあ救い出す、主の皆は救い出すという名前、だから旅路の中で私たちが体験するのは主の皆であります。主は救い出す、 イエスという名前は救い出すという名前や。注意せす。
あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。
祈り、祈り、私たちの旅路で必要なの祈りよ、ね、アマレクとの戦い、いろんな戦いで必要なのは祈りよ。中二節、
私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとを持って人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです、
うん、だからパウロにはもうすでに聖霊、御霊、ね、この御霊の泉が湧き出たということよね。だからこの苦しみの中で私たちは癒され、慰めを受け、エリムにつくんですよ。22節、
神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました、うん、
だからエリムについた、ね、泉、印ですよね、聖霊、それで実が結ぶんです、ね、夏目足12の泉、70本の夏目足、美が結ぶ。23節、
私はこの命にかけ神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです、
うん、じゃあ私たちにこの旅路の中で必要なものは信仰よ、信仰。だから記録、ね、旅路がどこからスタートしたか、杉越の生贄から、十字架のイエス・キリストからスタートしました。これを信じる信仰によってスタートし、公開が分けられ、病が癒され、ね、聖霊充満になり、また私たちの中で祈り、またアマレクとの戦い、ヤウェ、ニッシ、全部体験するのは信仰よ、信仰、ね、信じて慰める主、私たちをどうしてこんな厳しい旅路をさせるか、ついに幸せにするためであった、慰めが何か教えるため、患難、苦しみが8回出るんですけど、慰めは10回出る。もっとこの慰めの主は信仰によって体験する。今日もね、祈りながら信仰によって皆さんはついに幸せにするためであります。慰め主を会うためでありますよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。